こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワンママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いいたします。先週の一人会で私、ネットフリックスのドラマアドレセンスのお話をいたしました。大変多くのご反響をいただきましてありがとうございます。嬉しい限りです。アドレセンス、どういったドラマかと言いますと、今ね、社会現象化しているインセルに、フォーカスを当てたドラマとなっています。インセルだったりとか、なぜ彼ら若年の男性たちが女性に対してね、攻撃心を向けてしまうのかというようなお話を一緒にいたしました。で、その時に一緒にフェムセルについてもお話ししたんです。インセルは女性に対して攻撃的になっていくのに比べて、フェムセル、女性版のインセルですね、インセルの女性版か、インセルの女性版の彼女たちは、自分に対して男たちに対してなぜ自分を選ばないのかという攻撃性を持つのではなく、私の、外見をもっと磨かないと私は選ばれる存在ではないという自分の美醜に対してすごく、強い思い入れを持ってしまうことがありますという、そういった特徴がフェムセルにはありますよというご紹介をいたしました。で、その時にですね、以前はインセルは望まない禁欲主義者と言われていましたが、今は非自発的独身主義者と言われていたりしますというお話をしたんです。多分それを聞いて、もしかしたら私もと思われたのかなと思ったんですが、私は婚活をしているのですが、私もフェムセルなんでしょうかっていうね、質問が来たので、ちょっと冒頭でそのお話をしたいと思います。こちらツイッターにも書いたんですけど、その答えは、イエスでありノーなのかなというふうに思っています。婚活のモチベーションにもよるというか、パートナーを得ることで自分の足りてない部分、へこんでいるへこみの部分を埋めたいと考える人は、もしかしたらそうなのかもしれないしなというふうに私は思います。あくまで抱えている欠損感の程度、どれぐらい男女がつがいになるべき、男女じゃなかったとしても、誰かしらかのパートナーを持つべきだというふうに思っているかという、なんでしょうね。その程度と発露の仕方によるんじゃないかなというふうに思います。なんか人生が面白いとか楽しいとか充実してるっていうのは、結婚とかパートナーの有無じゃない。それは分かっているが、プラスワンとして、婚活をしていますっていう人だったら、それは、ノーと言えるんじゃないかなというふうに私は今のところ思っています。あんまりね、なんかフェムセルっていう言葉だけが先行していってしまうのもどうかなというふうに思うので、なんかそんなに気負いすぎずに、婚活してるから私は、婚活もしてるし、見た目も気にしてるし、これってフェムセルなのかな、私って別に自発的に独身であるわけじゃないからそうなのかなって、もしかしたら心配させちゃったかもしれないんですが、それはやっぱり人によるかなって、その時どういうふうにご自身で考えていらっしゃるかによるんじゃないかなというふうに思っています。では本題に移ろうかと思います。今現在ですね、3ヶ月経ちましたね。2025年が始まって、もう本当に面白い映画、たかだか3ヶ月でいっぱいあるんですけども、今私が劇場で見る映画をおすすめするのであれば、以前から言ってる通り、ウィキッドはね、ぜひ劇場向きの映画なので見てほしい。あと、この間のアカデミー賞で長編アニメーション部門を受賞したフローも、これもですね、映画館で見るのにぴったりの映画だと思うんです。あんまりお家で見る映画、別にお家で見ても、その美しさはね、変わらないと思うんですが、ぜひ映画館で見てほしい映画だなと思います。あともう一本選ぶとしたら、これなんじゃないでしょうかというのが、今日ご紹介する教皇選挙コンクラーベでございます。こちらは教皇が 亡くなったり辞退をされたりするときに、辞任をしたりするときにコンクラーベ、教皇選挙というのがバチカンで開催されるんですけれども、そのコンクラーベを舞台にした、ポリティカルスリラーでございます。まあ、すごくもっと簡単に言うんだったら、じいさんたちの密室劇になります。これがですね、なんか私の印象としてはやはりポリティカルスリラーと聞いていたので、なんかまあそりゃなんでしょうね、戦慄するシーンだったりとか、ドキドキハラハラするシーンのね、連続なんじゃないか。と思って見に行ったんです。でもちろんその要素もあるし、その要素としてもチェスのゲームのように面白いっていうね、要素もたくさんふんだんに、織り込まれているんですけれども、ラストまで見るとこれ見る前と印象がガラリと変わる映画なんですよね。この神聖かつ最後の家父長制であるカトリック教会のその閉ざされた世界であるにもかかわらず、その様相っていうのはあらゆる点で属性と変わらないんですよね。そういった人間模様を見るのにも最適な映画でございますし、あとはこのね、主人公のレイフ・ファインズ、ボルデモートでおなじみかと思います、レイフ・ファインズがもう本当ね、部下からね、ちょっととした報告があったりとか、なんか報告漏れがあったりとか、もうお仕事ドラマとしてもすごく面白いんですよね。中間管理職の悲哀をね、たっぷりとレイフ・ファインズが表現してくれてますので、まあ中間管理職の悲哀って小さくまとめてしまえるようなものだけではないんですけど、扱っているテーマとしては。だけど、この自分もね、今管理職やってます、マネージャーやってますっていう方は、わかるよーって思うんじゃないかなというふうに思います。では概要をご紹介したいと思います。こちら監督がですね、西部戦線異常なしのリバイバル版、こちらネットフリックスの映画ですね、オリジナルドラマ西部戦線異常なしのエドガー・ベルガー監督の作品となります。こちら西部戦線異常なしの方もすごく劇伴が素敵だったんですよ。このシーンにこの音楽なんだっていうすごく奇妙な合わせ方をするんですが、それがすごくうまくマッチしている映画になるんですね。で、後でちょっとお話ししていくんですけども、このコンクラーベも劇伴がね、見事だったので、エンドロールまですごく素敵な時間を過ごすことができるんじゃないかなと思います。だからこそね、劇場で見てもらいたい作品でもあります。では次にストーリーをご紹介したいんですけれども、ストーリーといたしましては、現在の教皇が亡くなってしまって、主人公のトマス・ローレンスは首席枢機卿としてコンクラーベを取り仕切らなくてはいけなくなります。で、まあ世界各国から枢機卿がね、だいたい120人ぐらいやってくるんですけれども、その枢機卿たちはもう電波もね、遮断されて、外界とのコンタクトが全く取れないような場所に、缶詰になるんですよね。そんな中でコンクラーベが行われていくんですけれども、その中では、例えば、まあ、セックススキャンダルであったりとか、まあ、それぞれの思惑がね、ぐちゃぐちゃと重なっていくんです。それぞれの野心だったりとか、収賄だったりとか、そしてそんな中、亡くなった前教皇の、思惑なども入ってきてという、まあ、一筋縄ではいかないコンクラーベの模様を、私たちは目撃していくこととなります。で、皆さんどうですか？キリスト教文化に明るいでしょうか？お詳しいでしょうか？私は全く無学無知でございますので、まあ、今までもね、ヤングホープとか、ヤングポープか、あとは二人のローマ教皇とかコンクラーベとか教皇にまつわるものっていうのは見たことはあるんですけれども、詳しくないんですね。なんだけど、ちょっと一見するとやっぱりとっつきにくい、世界観なのかなと思われるかもしれないんですが、こちらは映画全般とっても親切設計で作られています。なので、まあ初心者の方でもガイド付きで見ることができるコンクラーベですと言った 言っても過言ではないかもしれません。それぐらい、なんでしょうね、この監督自身もね、コンクラーベについて、この企画が来た段階で知っていたことは、コンクラーベの時にね、選挙で、教皇が決まったら白い煙が上がる。教皇が決まらなかったら黒い煙が上がる。それぐらいしか知らなかったって言っていて、まあ、だからこそ、敷居の低い作りとなっています。ただ、そこの敷居が低いからといって、映画としてのクオリティが低いっていうことは全くないので、お詳しい方が見ても、すごく、ここで、インサートされるこの絵画の意味はこういうことだろうなとかわかると思うんですよ。その階層でご覧になられる方はもっともっと楽しめる。ただ、キリスト教の、ことだったりとかカトリックに関して明るくないっていう方でも、すごく、楽しんで見ることができるんじゃないかなというふうに思います。字幕とかも、なんでこのエレベーターの字幕いつもね、ついてるんだろうな、エレベーターでドアが閉まりますとか、何階に止まりましたとか、なんで字幕ついてんだろうって思ったら、その親切がちゃんと映画に生きてたりとかするんですよ。なので、ほんとね、おじいさんたちの、群像劇だし、お仕事ドラマだし、というふうに見ていっていただいて大丈夫だと思います。本当にね、映画館はシーンとしてましたけど、結構笑えるシーンもたくさんあります。本当に。あと一人、その人が出てくるだけで笑っちゃうキャラクターとかもいるので、本当にね、楽しく2時間過ごすことができるんじゃないかなというふうに思います。で、次に美術に行きたいと思うんですけれども、こちらね、衣装もすごいんですよ。衣装も、今回、ウィキッドがね、アカデミー賞、衣装部門、受賞しましたけども、こちらのコンクラーベもノミネートしていました。で、報復をね、120人分作っているんですけれども、もうそちらが圧巻なんです。この衣装も素晴らしいし、このシネマトグラフィーそのもの、絵作りそのものがすごく美しいんですよね。ありていな言い方をするんですけれども、どこを切り取っても絵になるんですよ。先ほど申し上げた通り、報復の赤、まあ、白も使ってますね。だったりとか、シスターの、服、修道女の服の青だったりとか、システィーナ礼拝堂や傘の白、そういった、カラーのコントラストもすごく、目に美しい。ただそして美しいだけじゃないです。ちゃんとストーリーと呼応してるんですよ。それも多分絵画とかに、お詳しい方は、ちゃんとここのストーリーに、なるほどここの、絵が使われてるんだなとか、なるほどこの色とこれでこれを表してるんだみたいなのがきっとわかるんじゃないかなというふうに思います。で、あとね、劇版も先ほどね、美しいと言ったんですけれども、これもちゃんとね、ストーリーとこうしてますし、音楽によってよりね、緊迫感を高める。本当に先ほども申し上げた通り、エンドロールも本当にいい時間が過ごせますので、ぜひね、お時間ある方はエンドロールの最後までご覧になられてみてください。で、次の、見どころとしてはキャラクターでございます。本当にね、主要なキャラクターがそうですね、6、7人いるんですけれども、もう一人一人キャラが濃いんですよ。ちょっとご紹介したいと思います。あとね、ツイッターで結構見かけたんですけど、じいさんたちの見分けができないって言ってたので、まずこの3人を見分けると結構見やすくなるよっていう3人を最初にご紹介しますね。まずは主人公のトマス・ローレンス。こちらが先ほどもね、からお伝えしている通り、レイブ・ファインズが演じてまして、コンクラーベを取り仕切ることになった、中間管理職のね、悲哀を見せてくれる、ボルデモートでございます。で、そう、そのね、トマス・ローレンスは最初に明かされるんですけど、自分の信仰心に対して疑念を抱いているんです。で、その親友のもう一人の白人のおじいさん、こちらがスタンリー・トゥッチ演じる、アルド・ベリーニ枢機卿です。アルドはね、ベリーニ枢機卿は割に野心が強い。もう下馬評だと、この人が枢機卿次の教皇になるんじゃないかって言われてるので、まあ、ベリーニもまんざらじゃないんですよね。で、あともう一人見分けてほしい白人のおじいさんが、 ジョン・リス号を演じるトランブレ枢機卿ですね、先ほどのベリーニ枢機卿は結構なリベラル派なんです。アメリカ出身のリベラル派で、まあ、教会にねもっと女性を入れていく、カトリック教会って女性が、司祭とかについてはいけないんですけれども、女性にもっとポジションを明け渡していくべきだっていうふうに、先ほどのスタンリー・トゥッチ演じるベリーニ枢機卿は、お話しするシーンがあったりします。で、それに対して、まあ、穏健派の保守と言えるのが、ジョン・リス号を演じるトランブレ枢機卿。こちらがカナダの枢機卿になります。で、この白人の3人のおじいちゃんを見分けることができれば、あとはもう大丈夫だと思います。で、ちなみに、私の大好きなテデスコ枢機卿をね、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、こちらがイタリアのベネチアの枢機卿なんです。で、伝統主義の保守派で、長い間ね、教皇っていうのはイタリア人がなるっていう風な、なんか暗黙の了解みたいなものがあったそうなんです。まあそれぐらい、伝統的なカトリックの価値観を守りたい、本当に食えないじいさんっていう感じなんですよ。もう保守中の保守っていう、ゴリゴリの伝統主義者っていう感じなんです。だからこそ、先ほど申し上げたベリーニ枢機卿とね、対立していくんですけれども、そのあたりもね、すごくじいさんたちの、なんだろうな、戦いっぷりが面白いので、ぜひ注目していただきたいと思います。あとはね、ナイジェリア教区から来た初のアフリカ系の教皇になるんじゃないかと思われているのがアデイエミ枢機卿で、この人はカトリックもそろそろ新しいね風を吹かせなきゃと思っているリベラル系のね枢機卿たちは、まあアフリカ系の枢機卿がね初めて、ね誕生したっていいじゃないかっていう気持ちはあるんですけれども、この人がまたねゴリゴリの差別主義者なんですよ。それがまた面白い。でこれちょっと冒頭のセリフ、初めの方のセリフなのでお伝えするんですけれども、アデイエミ枢機卿はね周りからの評価として、あいつは同性愛者のことを現世では牢屋に送り、来世では地獄に送る。アフリカ系じゃなかったら、先ほどの、お話しした、テデスコよりも立ちが悪いっていう風なセリフがあるんです。まあ、それぐらい、まあ、保守的な思想を持っているんですね。で、最後に、キーパーソンとなってくる、枢機卿の一人がベニテシス。枢機卿です。先ほどお話ししたんですけど、ローレンス枢機卿のもとには部下から、あ、これ報告漏れてましたとか、あ、なんか新事実が発覚したんで報告しますみたいな、ポツポツいろんな報告が上がってくるんですが、そのうちの一つとして、ベニテス枢機卿っていう方が実は新任としていらっしゃっていてっていう、なんかお見えになっているんですけれども、どうなさいますかっていうふうにやってきたのが、亡くなった前教皇が秘密裏に枢機卿として、任命していたベニテス枢機卿。こちらがねカブールからの教区からやってきている枢機卿なんですよね。で、このカブールという都市名を聞いて、アフガニスタン、ああ、なるほどね、そういうドラマに発展していくのね、と思われた方もいるんじゃないかなと思います。この、映画の中では、他の信仰と自分たちはどういうふうに、向き合っていくのか、対立していくのか、それとも共存していくのか、みたいなお話もこの後出てくるようになります。でこんな濃いキャラクターの枢機卿たちですが、一人だけね、シスターをご紹介したいと思います。それがシスター・アグネス、聖マルタの家の運営責任者であり、シスターたちのリーダー的存在となっているんですけれども、彼女もこの物語の中でのキーパーソンとなっていきますので、ぜひご覧になるときは注目されてみてください。このようにこれまでね、まあ見どころだったりキャラクターをお話ししたんですけれども、要素は多いんですが、抑制が効いた構成となっています。そして一つ一つをきちんと整理しながら進んでいくので、とても見やすい、構成となっているんじゃないかなというふうに思います。ではここからネタバレに入ろうと思うんですけれども、このオールドボーイズクラブ に注目することによって、オールドボーイズクラブをずっと見せることによって排除されているものをより濃く浮かび上がらせる。何がスクリーンに映っていて、何がスクリーンに映っていないのか、そのあたりを注目しながら見ていただくと、この映画はもっと面白くなるんじゃないかなと思います。ストーリーは何だろう、画面に映っているものはあくまで分かりやすく、先ほども言った通り進んでいくんですよ。なんですけれども、何が映っていないのか、こういった閉ざされた世界の中で、排除されているものは何なのかというのを如実に浮かび上がらせる映画でございます。ぜひ劇場でご覧になってみてください。ではここからネタバレに行こうかと思うんですけれども、皆さんラストのシーンはいかがお考えになったでしょうか。多分ね、これはね、賛否が分かれるんじゃないかなというふうに思うんですよね。ではその少し手前から戻っていって、私の印象的なシーンをお話しして、印象に残ったシーンをお話ししたいと思います。まずね、ベリーニがなんていうんですか、言ってることはいいんだけど人付きしないっていうのがすごい良かったですね。デデスコはもう言ってることめちゃくちゃなんですよ。もう教会のパワーを取り戻した方がいい、今こそ取り戻すんだみたいなこと言うし、すごく排他的、やっぱイタリア語で喋れた方がいいよなみたいなこと言うんですよね。で現在のローマ教皇の実際の話をベースにしたネットフリックスのオリジナル映画で、2人のローマ教皇っていうね、映画があるんです。で、実在するローマ教皇、一つ前のローマ教皇、ドイツ系のローマ教皇をアンソニー・ホプキンスが演じてるんですけども、そのセリフの中でも確か、彼はすごく保守的な人だったんですが、ああここラテン語ばっかりで喋れた頃が懐かしいぜみたいなこと言うんですよ。すごいさ、先民思想のすごい強い嫌なじいさんだったんだなっていうのが、もう一言でわかるセリフがね、用意されているわけなんですが、そっちの映画で、その人をね、まさに彷彿とさせる人物だなというふうに思いました。でテデスコが出てくると本当笑っちゃうんですよね。なんかずっとタバコをさ、なんかベイプみたいなの吸ってさ、室内で、あれ室内で吸ってもいいんですねっていう感じなんですけど、電子タバコ吸ってさ、なんかイケてるメガネかけててさ、ずっとイタリア語で喋っててさ、英語もね、たまに使いますけど、なんですけど、なんか仲間が多いし、票は集まるんでしょうね。だからきっと実際の今、私たちが、この、小説自体はね、2016年に出された小説がベースになっているそうなんです。原作があるそうなんですけれども、今、私たちが、このトランプ政権下、トランプが当選してしまった世界で見ると、より、テデスコ票を集めんだろうなっていうのが、なんて言うんでしょう、実感として伴ってきますよね。なので、そのあたりもね、濃いキャラクターたちがちゃんと生きているし、ちゃんと過不足なくそれぞれがうまいこと働いていて、すごいうまくできた構成だなというふうに思いました。だからこそ脚色賞だったのかなというふうに思っています。あと次にですね、この映画本当にこんなに分かりやすいぐらい分かりやすくていいのっていうぐらい、なんていうんですかね、この画面で起きていることが、示唆するもの、ストーリーと示唆するもの、何とリンクしているのかっていうのがすごく分かりやすい。なのに安っぽくなってないっていうのが私はすごく良かったです。で、敷居も高くないしね、分かりやすいから。例えばもう最後の、もうここで決まるだろうなと思われたローレンス対テデスコという、なんていうんですかね、一騎打ちになった時、アデイエミが失脚しました、トランブレも失脚しました、じゃあもう、ベリーにはね票を集められないから、じゃあローレンス対テデスコ、もう強行名も決めた、ヨハネにするわ、ジョンにするってもうローレンスもね、自分の野心と向き合って腹決めました。でそんな中で迎える選挙、もうこれで決まるだろうなと思われた選挙が、テロによって物理的にシスティーナ礼拝堂の、 壁に穴が開く、風穴が開くんですよね。で、その後、まあ、テデスコと、ベリーニのね、やり合いがありました。やり合いがある中で、ベニテスの説教。もう、あなたたちはね、別にね、戦争も知ってるわけじゃない。ベニテスはね、コンゴとかにいた時もあったから、コンゴとかカブールからやってきて、あなたたちは戦争を知ってるわけでもないのに、何と戦うっておっしゃるんですか。っていうその説教があったおかげで、次の選挙では、みんながね、名前を書くときに、なんだ、候補者の名前を書くときに、本当にすんごいわかりやすくちゃんと風が吹いてきて、そしてシスターのお部屋にはずっと鳥がいるんですよね。その鳥の音が外からちゃんと聞こえてくるっていう、今までこのコンクラーベの中で、この映画の中で、このシスティーナ礼拝堂の中で何を見せてこなかったのか、何を見てなかったのか、何を透明化してたのかっていうのを、風と音、鳥の音っていう透明な目に見えないものを使って表すっていうのが、いや、そんな面白いじゃないですかってなっちゃいましたよね。また映画のこと面白いで話しちゃったけど、そうそう、それぐらい、なんだろう、どんな人にも分かりやすい映画であるっていうのが、まあ、ガイド付きって先ほど言いましたけど、この映画の特徴の一つであり、ただそれによって格式は下げてない。他の、絵の美しさみたいなものもあって格式は下げてない。その塩梅のちょうど良さがあったかなというふうに思います。あと、ベニテス枢機卿の話をする前に、本当のラストシーンのお話をしたいんですけれども、まあ、ベニテス枢機卿がインターセックスであるということが分かりました。インターセックスであるということは分かったけれども、白い煙が上がって、ローレンスは亀を池に返して、多分帰り支度をしているローレンスが、見ていたのは、システィーナ礼拝堂の中から3人の修道女がポンと出てくるんですよね。そこで、映画が終わっていくって爽やかないい終わり方と思ったんですよね。あんないい、なんていうの、コンパクトにさ、うまいことまとめるじゃん、こんなにいっぱい要素あったのにっていうふうに思いましたね。やっぱり最後の亀はきっとね、インターセックスっていうことを、示唆しているんでしょうし、女性たちもこの、なんだろうな、閉ざされていたところから自由にポンと出てくることができたみたいな、意味合いだと思うんですけれども、このずっとじいさんたち、オールドボーイズクラブを映してきて、だけど、なんだろうな、そこにある悪しき習慣をきっちり凝縮して映していくんだけども、最後の出口はすごく軽やかに終わっていて、それがこの、先ほども言った通り脚色賞を取ったこの演出の妙なんだろうなというふうに思っております。もう最初見る前はポリティカルスリラーだから、ちょっとなんか嫌な気持ちになっちゃったりとか、おーすごい面白い、なんかどんでん返しの展開みたいな、もちろんあったんですよ。もちろん教皇がさ、チェスで、あの人は張って先を読む人だったねみたいなこと言って、本当に張って先読んでたんじゃん、すごいじゃんみたいなことももちろんあったんですけれども、そうじゃなく、なんだろう、別、ちゃんとそれだけで終わらせない、ポリティカルスリラーとしての落とし前はきっちりつけた上で、ラストしっかりとね、なんかこれからの希望を抱いた、清涼感のあるラストになった、なっているなというふうに思っています。ではここから、テデスコの話をしたい、テデスコの話じゃないですね、ごめんなさい。ベニテス枢機卿ですね、ごめんなさい。テデスコがさ、印象的すぎちゃって何回も言っちゃうんですよね、すいません。ベニテス枢機卿の話をしたいと思います。やっぱりこのあたりは、あれを最後のネタバレ、最後の最後のどんでん返しとして使うのはなしだよって思う気持ちもすごくよくわかります。私も以前ね、映画怪物の回でお話しした通り、彼らのセクシャリティをネタバレとして扱うことに嫌悪感があるというふうにお話をしています。で、今でもそう思っているんですけれども、私これは違う印象を受けたんですね。それはなぜかというと、やっぱりこの映画はインターセックスを全面的に肯定しているからだなというふうに思っています。 ベニテスは自分の体は神が作った体ということで手術を受けていないんですよね。ベニテスは子宮と卵巣が、自分の体の中に見つかったけど手術は受けなかった。そして、神様は私を他の人とは違うように作られた、だからこそ私にできる何かがあるんじゃないかというふうに言っていて、私はこれをね、すごく肯定的に受け止めましたね。LGBTQ プラスのコミュニティに対して連帯を示しているラストなんじゃないかなというふうに思っています。やはり、なんだろうな、なんかそこでローレンスがね、あそこで不問に処すっていうのも、もちろんこの映画の中で大事な要素だと思うんですけれども、なんだろう、レプレゼンテーションとして私は受け取ったと言った方がいいかもしれないですね。だからこそ肯定的にこのラストは捉えているんですけれども、皆さんはどうお感じになられましたでしょうか。よかったら教えてください。では大変長くなりました。皆さんの、強行選挙のね、感想などもよければ教えてください。私ね、多分なんですけど何回か教皇のことを公教って言っちゃってると思うんですよね。なんか多分その時私の頭の中では、皇居が浮かんでる、なんだ、日本の天皇が住むところ、皇居がちょっと浮かっちゃってるんですけど、なんか毎回間違えちゃうんですよね。なので何回か間違えてるんじゃないかなというふうに思います。ではここからまだ話すのかよって感じなんですけど、ちょっと終わりの雑談をしますので、こっから先別に全然聞かなくて大丈夫です。興味ある方だけ聞いてください。私コンクラーベ2回目を、1回目はね、恵比寿のガーデンシネマで見て、もう滞りなく、見まして、あそこの映画館のカフェ、恵比寿でカフェに困ったら恵比寿ガーデンシネマのカフェはすごい空いてるんで、よかったら行かれてみてください。すごく居心地もいいです。で恵比寿ガーデンシネマズで見てきまして、面白かったじゃないや、すごい快適に見てたんですね。で2回目見たい、ただ2回目見たいんですけど、もうずっと混んでて、ほとんど満席でなかなか行く機会がなくて、やっとこの間、東宝シネマズシャンテ、私なるべく行かないようにしてるんです。シャンテはマクツだっていう風に、もう磁場が悪いっていう風にね、私以前からシャンテのことずっと言ってますが、もうシャンテやだシャンテやだと思って、もうでもしょうがない、もういい時間がないからシャンテに行くしかないと思って、もう行ってきたんです。で分かってましたよ、分かってたけど、やっぱりおしゃべりも多いし、みんなガサガサバクバクなんでしょうね、シャカシャカ、これレジ袋ね、シャカシャカガサガサしててさ、で映画始まってから数分まだおしゃべりしてるんですよ。さすがシャンテだよと思って、多分この人たち他の映画館行ったら喋んないんじゃないのかなって思うぐらい、シャンテには喋る人が集まるんです。でも別にね、何回も言いますけど公共の場所だからさ、しょうがないじゃないですか。家でさ、一人で見てればこんなことないですよ。でも私は公共の場所だ。教皇が出てきちゃった。公共の場所でさ、見るって決めたんだからさ、もうそんなの私のせいなんですよ。だからしょうがないんですけど、今回は真後ろのお二人がね、レジ袋開けて、スナック菓子開けて、もうバリバリ食べてるタイプだったんです。いやー、すごい賑やかになってきちゃったなって、背中で感じてたんですけれども、途中からその人がどうやらお隣のお友達にお裾分けしようとしてて、さすがにもうやめてほしいと思って、睨んではないですよ。睨んではないけど、すっと後ろ向いたんです。ちょっと牽制の意味を込めてね。で、そしたらその方も、一旦おっと思ったのか、なんていうんですか、その動きを止めてくれたんです。で、ああよかった、ちょっと静かになったなと思ったら、次に映画でちょっと、音が大きなシーンがあったんですよ。そのシーンはね、見た方はお分かりになると思うんですけど、洗面用具をシンクに、もうローレンス 数奇鏡が、ごめんなさい、ボルデモートがね、バシャバシャバシャって出すんですよ。この、なんかイライラしちゃって、全然洗面用具が開けられなくて、ガシャガシャガシャンって出すところで、もうそこでバキバキバキって後ろの人も食べてて、私その日、友達と行ってたんですけど、もう二人で肩震わせて笑いまして、もうそれが、その日のハイライトになっちゃったっていうことがありました。もう本当ね、シャンテはすごいんですよ。もう行かれたことない方、ぜひね、残念ながらシャンテは、いい映画やってるんですよ。なんで隣のさ、東宝シネマズ日比谷でやってくれないのかわかんないんですけど、いい映画をなぜかシャンテでかけてるから、本当ね、ぜひ、シャンテ行ったことないなって方とか、あと東京遊びに来たらどこ行こうかなって思われてる方は、ちょっと嫌な経験になっちゃうかもしれないんですけど、ぜひね、シャンテにね、シャンテで映画ご覧になってほしいと思います。平日人が少ないから今日大丈夫だろうと思ったら、やっぱりね、まあ、諸先輩方ですよね。やっぱり映画館のマナーみたいなものが存在しなかった頃のね、から映画を楽しまれている諸先輩方にとってはそんなのはもう関係ないですから、もうアクロバティックな、なんですかね、姿勢で映画をね、皆さんご覧になってますのでぜひ東京見物の際にいかがかなと思っております。まあ私がね、シャンテに行くのが悪い、もうそれが結論です。大変長くなってしまって申し訳ありません。ではいい加減この辺にしておこうと思います。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。